このテサロニケの信徒への手紙の御言葉を今朝はともどもに味わってまいりたいと願います。マケドニア州の州都であったテサロニケはローマ帝国の統治の下、自由都市として貿易の開かれた大きな町であったと言われております。陸路とカイロの要衝にあたることから貿易や戦略上の拠点として栄えた町でした。パウロは2回目の伝道旅行に際して、これは紀元50年頃と言われておりますが、その時にこのテサロニケに立ち寄って、道路者のシラスと共にユダヤ教の地方街道を訪れて説教をしました。3回の安息日にわたって彼は街道に集う人々と聖書に関して論じ合ったと使徒言行録の17章の部分には書かれてあります。パウロはこのテサロニケで宣教の活動を行って、キリスト教徒の共同体を設立をしたわけですが、そのことが結果的には彼の教えを受け入れないユダヤ人の間に怒りや妬みを生むこととなりました。多くの信仰深いギリシャ人や有力な女性たち、あるいはユダヤ人たちの中にもパウロの言葉を受け入れる者がおりましたが、ユダヤ教徒たちの大半はパウロの異邦人への伝道とその宣教を妬みました。神の救いの言葉が神の民であるユダヤ人以外に伝えられることはあってはならない。あるいはパウロが繰り返し宣教の中で述べた律法やユダヤ人としての血統によることなく、キリストを信じる信仰によって人は救われる、このところ、まあこれが核心の部分であったわけですけれど、ここのところがユダヤ教徒にとっては許しがたい点であったわけです。さまざまなユダヤ教徒たちとの確執や反目を生むことになったわけですが、その後人たちはユダヤ人たちの暴動によって命を狙われるという事態に陥りました。パウロとシラスは共にテサロニケを撤退し、事実上そこを追放される形で離れてペレアというところに向かいました。しかし熱狂したユダヤ教徒たちは非常に驚くべきことに、必要にペレアまでパウロたちを追跡して迫害の手を伸ばしてきたと書かれております。いわばこのテサロニケのパウロの宣教の活動はかなり困難を極めた、ある意味では失敗をしてしまった、そういう働きであったと言えます。しかし神の宣教伝道の働きは人間の目から見れば失敗と思える、そうした事柄の中にも人の思いを超えた御心にかなった良き働き、良き成果を残す、そのことをパウロの働き、あるいはパウロ以外の道路者の働きは私たちに示しております。 今朝のこの箇所でパウロは主イエスの来臨の時とその時期に関してパウロの信仰理解というものが書かれております。4章の15節以下の部分を見ますと、パウロ自身が主から受けた言葉、啓示の言葉に基づいて終末の時と主の再臨に関するその時のありさま、この世であるということが述べられております。これはパウロ自身が主の再臨や終末の時を待ち望んでいたことも当然そうでありますが、初期のキリスト教会やキリスト者がそのことをいかに待ち望んで、信仰的な緊張の中でそのことを待っていたのかということが私たちに伝わってまいります。五章一節をご覧いただきますと、時と時期について、あるいは五章の二節では終末の時に関連してそうした出来事の中で主の再臨ということが捉えられているということがわかります。人々は終末がいつなのか、あるいはどのような形でそのことが人に望むかということに強い関心を持っていました。しかしパウロがここで語っているのは、厳密に言うならば終末がいつなのかということではなく、終末に先立って生じる終末前の出来事が起こる時期はいつなのかということについての彼の見解が示されているように思います。パウロにとって終末に至るまでの時は信仰者の信仰の本質が問われ、主にあるものとしてのふさわしさの中でそのことが保たれなければならない、そのように彼は考えておりました。教会の内部には終末までの時期に関する関心が強くありました。中にはその日日時を計算して、どのように計算するのかまあわからないわけですが、いろいろな情報を自分なりに集めてその日を特定しようとする動きや、さまざまな方法、しかも人間の感覚や目に見えるさまざまな方法を駆使してその日その時を特定しようとする人々がいたわけです。まあそれは何か少し本筋から離れているような気もいたしますが、まあ、それだけ真剣に終末や主の再臨を待ちわびる気持ちが人々の中には強かったということではないかと思います。パウロの関心はそうした具体的なこの世の感覚に基づいた日時の特定といったことには向けられてはおりません。初期のキリスト者が心に抱いていたのと同じように、パウロにとっても主の日、終わりの日というものは、初期のキリスト者が心に抱いていたのと同じように差し迫った事柄であるのと同時に、それは神によって定められ、将来必ずやってくる固定された自明の事柄として捉えられていました。パウロが今朝の今朝の箇所で述べているのは、そうした関心事やその問いへの答えは不必要なことだ、ある意味で日時を特定することは不可能であるし、そうしたことを問うのは不必要だという彼の宣言であるように思います。主の日がどのような形や方法で来るのかについては、 パウロや他の道路者たちの言葉によってすでに教会の人々には伝えられておりました。パウロは明らかに旧約聖書での主の日について述べられているアモス書五章の言葉、災いだ、主の日を待ち望む者はで始まるあの啓示の言葉を強く意識していることがわかります。神の御心が人に望む裁きの日というふうに位置づけられる主の日は、輝きのない闇の世界であると表現をされています。本日の箇所でパウロは、主の日は不測の未来に属する事柄であって、主を信じる私たちは信仰によってその日の光の中にある、闇ではなく光の中に、つまり希望と栄光の中に私たちは置かれていると述べています。その時期がいつなのかという疑問は当然心の中に生じてくるものであるかもしれません。しかし主にある私たちは信仰的霊的な緊張感を保って目覚めていること、このことが求められています。主イエスも弟子たちが週末の時の印やその時に関してさまざまに質問をした、その問いに答えた言葉として、マタイの24の42節の部分で述べています。パウロはそうした信仰的に目覚め、霊的に覚醒をして、その緊張の中で生きるという生き方が第一コリントの13章の中に記されている、信仰と希望と愛に基づいた教会生活の中から生まれてくるのであると語っております。旧約聖書、特にアモス書の中において、主の日は盗人が夜やってくるように到来すると表現されています。神の裁きに対して誰一人逃れることができないことや、裁きが唐突に、しかも思いがけない時期と方法で人に望み実現することを、このような形で表現をしています。信仰的な緊張を失い、世の営みに人が終始して、人間の願いや思いで神の御心を図ろうとするとき、偽りの預言者は今が平和だとか、今は無事で安全だと語ります。偽りの者がそのように語るとき、世の終わりの時、終末は人に望むと述べられています。主の語った言葉は信仰に関する警告の言葉として、初期のキリスト教会に伝承されていたと思われます。つまり終末は人にとって避けることのできない、唐突に訪れる出来事という理解が信徒たちの共通理解としてあったわけです。初期のキリスト者は主イエスが語った勧めの言葉、常に目覚めているようにという言葉や、マタイの24章の37節以下の言葉、ノアの時、ロトの時のように、災害が不意に襲ってきた時、人々は普通の日常生活を送っていたと語る主の言葉にあるように、神の御心を神の救いの歴史の中から学び取るようにと主の言葉を通して促されていたわけです。非常に逆説的な表現がされているわけですが、神の御心があらわになる終末の時は、人々が 安全であるとか平和であると宣言する状況の中でそうしたことがやってくるというわけです。そのように宣言されるとき、終末が到来する、いわばその信号が灯ります。パウロが語る私たちの終末への態度は、その詳細を極め求めるということよりも、それを知らないことや理解の範疇を超えているという認識が必要であるということを私たちに教えています。ユダヤ教徒たちは主の日や終わりの時が裁きの時であるというふうに理解をし、まあ、それはある意味で当たっているわけですが、そのことを恐怖して、恐怖を覚えて、何とかして神の裁きを逃れたいと願いました。しかしそのように願う者に主の日は唐突に容赦なく臨むのであるとパウロは語ります。主にある私たちはしかしそうしたことには該当はしない。パウロの言葉は私たちに慰めや励ましの言葉として臨んでいます。なぜならば私たちは信仰の光に照らされ導かれている光の子、昼の子であり、主の日を恐れる絶望の闇の中には置かれていないからだというわけです。これと似た表現がローマ信徒への手紙の13章11節以下にも見られます。パウロは主の到来が近づいているそのことを踏まえ、闇の技を捨てて目覚めて慎んでいること、つまり落ち着いているようにと教会の人々に勧めています。ここで用いられている光の子とか昼の子という呼び名は初期のキリスト教徒に向けられた名称で、特にここで語られている昼の子という言葉の中にあるこの昼間という言葉は終わりの時を指す主の日への期待と信仰が強く意識されている言葉であると言われています。キリスト者は神によって闇の中から引き出されて主イエスの支配のもとに置かれた存在であるとパウルは述べます。信仰者は神から遠い光のない世界や神を知らない状態の中には置かれていないわけです。しかし世の働きかけや誘惑によって私たちはそうした状態に陥ってしまう可能性はあります。私たちは主イエスとの交わりによって闇や夜からの束縛から解かれ、信仰にある自由を与えられています。だからこそ主に従う信仰の歩みや主にある良き技に励んでいくことが進められているわけです。ここに示されている信仰のための武具、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶって身を慎んでいましょうと述べられているこの武具は、いずれも攻撃のためのものではなくして防御するための、もっと言えばそれは世の誘惑や働きかけと戦うための武具であるということに私たちは気づかされていきます。パウロは主を信じる私たちに救いの根拠をここに示しています。救いの希望は主の十字架の出来事に現れています。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちが神の救いに預かるようにと定めてくださっている。 パウロはそのように大胆に語っています。この定められたと訳されている言葉は所有という意味合いを持つ言葉であると言います。つまり神は主を信じる私たちを救いの所有に定めている、そのようなニュアンスでパウロは私たちに語りかけています。信仰的霊的に目覚めて慎んでいる者に神の怒りや裁きは及ぶことはない、それがパウロの私たちに示すメッセージであります。主と共に歩む私たちの人生は主が私たちのために死んで復活してくださったという初代教会の信仰理解に立つものであります。マルコの 10-45、 人の子は使えられるためでなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。あるいは第一コリント 15-3、キリストが私たちの罪のために死なれた。そうした聖句がそのことを私たちに示しております。パウロは主イエスキリストの十字架の意味を、私たちが生きている間いかなる時も 主と共に私たちが生きるためなのだ、そのことのために備えられていたのだと述べています。神が我々と共におられるというインマヌエルの信仰の言葉を改めて私たちは心に刻みます。主イエスというお方はまさにそのようなお方であられたわけです。私たちが眠っていても目覚めていても、これはあるいは私たちが生きていても死んでいてもということを含むものである、そのような言葉であるわけですが、主と共に生きるようになるためという私たちの人生の目的や意味が新たに信仰によって与えられていることを心に覚えます。週末の裁きの日、人は神の前で自らの信仰の姿ありようによってそれぞれが裁かれ報われることになるという伝統的な信仰の理解に立ちながら、パウロは主が私たちに再び望み、神の御心に基づいて私たちの世界を直接的に支配してくださる、共にいて治めてくださる、そのような時が来ることを緊張感を持って待ち望んでいました。そのように考え信仰に導かれて歩む時に、私たちにとって主イエスの再臨の時とは、神の裁きの前に恐れを抱いて破滅を待つ審判の時としてではなく、主の再臨を喜びに満ちた待ち遠しい時として捉え、その時に向かって進む今が大きな喜びと恵みの時であることを心に覚えるものであります。大きな喜びと期待の中で主の再臨の時を待ち望みながら、神と共にある喜びと感謝のうちに今の時を生きることの中に、私たちは信仰の恵みと平安を見出します。主によって私たちに与えられた信仰という新たな命は、主と私たちがいかなる時も結び合わされて全く共にある生きる姿、聖の姿であることを改めて私たちは御言葉を通して教えられていきます。共に信仰にある喜びと希望を抱いて前進をしてまいりたいと願います。お祈りをお捧げいたします。神様、使徒パウロは主の再臨の時、あなたの定めた終末の時を恐れの時、闇の時としてではなく、喜ばしい 待ち望む時として、救いの現れる時として備えられた時であることを私たちに示してくれました。御言葉を通し、私たちは信仰の確信と喜びを与えられ、感謝をいたします。どうか主と共にあるこの時をあなたが祝し、あなたの恵みのうちに私たちのそれぞれの信仰の歩み、人生の時が導かれてまいりますように心から願います。あなたと共にあるこの時が私たちの思いを超え、豊かな祝福の中にあることを今私たちは心に刻みます。どうかその喜びに背中を押され、それぞれの人生やまた一人一人の働きの中に私たちを使わせてください。信仰の喜びを伝え、主にあることの恵みを多くの人々と分かち合うことができるように私たちを用いてください。この地に建てられている教会があなたの御栄を表すそのような器として用いられてまいりますように、教会に連なる一人一人の信仰の歩みと教会の宣教を、小鳩保育園の日ごとの技をあなたが豊かなものとしてください。新しく一週間の旅路が始まりますが、どうか私たちの歩みをあなたが整え、豊かな恵みのうちに私たちを養ってください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みにかなった平安を増し加えてください。どうか一人一人の働きが祝され、喜びを持ってその働きに向かっていくことができますように、私たちの健康と平安を整えてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、どうかそれぞれの生活や働きの場に私たちと同じ恵みと平安が望むようにしてください。尽くしません、これらの願いと感謝を、お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
サウンドから